ただいまは新約聖書のルカによる福音書1章の39節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。前後関係をご覧になると分かりますように、今日の箇所はそのすぐ前の26節から38節にあります、いわゆる受胎告知の物語の続きにあたるところです。その受胎告知の物語につきましては、先週の礼拝で学びましたけれども、簡単に振り返ってみますと、ガリラヤのナザレという町に住みます乙女マリアが、主イエスを身ごもり、その母となるという知らせを、天使のガブリエルを通して受けた話です。まだ幼い少女とさえ言えるマリアにとっては、単純に喜ばしい出来事、ラッキーなこととはとても言えない、非常に衝撃を伴う話であったはずであります。そもそも彼女はヨセフという男性と、婚約はしておりましたが、まだ生活を共にはしておりませんでした。ですから子供を身ごもるそういう可能性はなかった。しかもそのような身で、もし見つかりの言う通りに子供を身ごもったとすれば、ヨセフはそれをどう思うか、また同じ町の人たちはどのように言うだろうか、考えてみるだけでも、恐ろしいというか、さまざまな困難が襲ってくる、そのことが予想される状況です。そうしたことを考えれば、聖書が語っています通りに、マリアがこのことを告げる天使の挨拶を耳にしただけで、まず大変な戸惑いや不安、恐れといったものを覚えたとしても、それはごくごく当然のことと言えるでありましょう。ただそういうマリアに対して、もちろん神様は知らんぷりをしていたわけではありませんで、神ご自身が常にあなたと共におられる、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、全てのことをご存じである神がマリアのことを顧み、いつもマリアと共にいてくださる、マリアの全てを包み込むようにして守り、一切をご自分の御手を持って成してくださるんだと約束を与えてくださった。そしてマリアもそのような神様の御言葉に信頼して、神様の約束に信頼して、初めて私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、神様のそのご計画を受け入れる決断へと導かれていったのです。それがこの、少し長くなりましたけれども、前回の受胎告知の物語といわれる話だったわけであります。そのようにして、この知らせをマリアに告げた天使がマリアの元を去った後どうなるか、マリアは次にまず何をするだろうか、もし皆さんがこのマリアの物語を書くとしたら、この受胎告知の場面に続いてどういうシーンを持ってくるでしょうか。おそらく多くの方がマリアの心の中の動き、そして何よりも、夫ヨセフとの間のやり取りに思いが向くのではないでしょうか。ヨセフ自身もまたおそらくこの知らせをマリアに劣らない、いやそれ以上の衝撃を持って聞くはずであります。それに対してマリアはどのように語るのか、どのように関わるのか、そして神様はそのヨセフに対してどのようになさるのか、実際のところおそらくマリアもそういうことに心を配り、そういう何らかのやり取りがヨセフとの間になされたはずであります。しかしルカによる福音書はそのことには関心は示しておりません。 それはどうでもいいという話ではなくて、そのことが私たちのクリスマスのメッセージにとって大事だというわけではない。むしろそのことに全く触れないで39節40節に書いてあるその記事へと移っていくのです。まあ、その39節40節もう一度改めて見てみたいと思います。このように書いてあります。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアはすぐに旅立つんです。ユダの町に向かって旅立っていく。まあ、裏若い少女にとってはもう何日もかかる旅だったようですから、まあ、大変な旅だったと思いますけれども、まあ、そうしたことを考えようともせずに、マリアは一心にザカリアの家へと向かったのです。で、何のためかと言いますと、ザカリアの妻であるエリサベトという女性に会うためでありました。で、このエリサベトのことは、まあ、天使のお告げの中で天使自身が語っています。まあ、1章の36節、まあ、また少し前になりますけれども、36節に天使が、まあ、驚くマリアに告げてるんですね。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。まあ、このエリサベトの方もやはり奇跡としか言いようのない仕方で赤ちゃんを身ごもっておりました。しかもイエス・キリストの先駆者として、イエス・キリストの証しをする、そういう大きな使命を持った、まあ、洗礼者ヨハネという人物の母親となるべく選ばれた人でありました。彼女はもうすでに36節にもありましたように、すでに年を取っており、しかも不妊の女性と言われていましたのに、つまり赤ちゃんを授かる可能性はもはや全くないと思われる身であったのに、ただ神様の御業によって、神様の選びによって身ごもり、すでに6ヶ月になっている。そのことがマリアにも伝えられたんです。そのように同じ神の恵みのうちにあり、同じような神様に仕える使命を与えられた女性であるエリサベトのもとにマリアはまっすぐに出かけていった。そしてこの二人が出会った時の光景が非常に印象深く41節に記されています。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。まあ、天使ガブリエルがマリアのもとに使わされた時には、挨拶を聞いただけでマリアの心は戸惑い、激しい不安を覚えました。しかし神の恵みに包まれて、今その神のご計画を受け入れたそのマリア、そしてエリサベトの二人、この場合はマリアの挨拶を耳にしただけでエリサベトの体内の子供が喜んで踊り、エリサベト自身もまた聖霊に満たされて声高らかにマリアを祝福し始めたのです。このような喜びと祝福に包まれたエリサベトとマリアとのその出会いの中に、その交わりの中に、すでにイエス様を迎えようとする、つまりクリスマスを迎えようとしている教会の交わりが起こっていると、よいの教会は受け止めてまいりました。たまたま似た境遇の二人の女性の話ではないのだ。目には見えないけれども すでにお腹の中に宿った赤ちゃんの姿において、ここにこの真ん中にイエス様がいらっしゃる、そのイエス様を中心とした交わりが、教会の交わりがここに起こっている、その教会の喜びがここに溢れている。そうであるからこそ、ここにはまずお互いに与えられた神の恵みを喜び合い、慰め合い、そして祝福し合う言葉がエリサベトの口から語られた。そういう言葉がエリサベトを通して生まれた。そしてそれに応えるようにして、共にこの神の恵みを褒めたたえる賛美の声が、賛美の歌がマリアの口から与えられたのです。で、今日の箇所のうち、後半部分といいましょうか、46節以下のところには、込み出しにもありますように、マリアの賛歌と呼ばれる歌が記されております。ご存知の方も多いと思いますが、これは主イエスの母であるマリアを褒めたたえる歌ではありませんで、マリアがその大いなる御業をなさっておられる神様を、またその神様の恵みを褒めたたえて歌った、神に対する賛歌です。この歌の出だしの言葉をとって、マグニフィカートと呼ばれることが多く、また一般にも知られている歌でありますが、私たちは今マリアがこの賛歌をエリサベトとの交わりと出会いの中で歌ったということに注目したいのです。彼女は天使ガブリエルのお告げを聞いた直後に、自分に与えられた幸運を喜んで、一人ひそかに孤独の中でこの賛歌を歌ったわけではないのです。そういう孤独の中でマリアは一人神を褒めたたえようとはしませんでした。その孤独の中では、彼女はそのような賛歌を歌うことができなかった。神様を喜ぶことができなかった。そうではなくて、共に同じ神の恵みの中に入れられて、その慰めと喜びを共にし、またそれに伴う様々な労苦さえも共に担い合う教会の交わりの中にあって、生徒の交わりの中にあって初めてマリアは神を褒めたたえる歌を歌うことができたのです。私たちが本当に、もちろん様々な場合がありますから、一人神様と向き合い、一人神様を賛美することももちろんあるでしょう。しかし私たちにとっては、本当にこの互いに喜びを分かち合い、労苦さえも分かち合うような、神の恵みを共に分かち合う交わりの中にあって、初めて神を褒めたたえる言葉を与えられていく、神を崇める思いを与えられていく、そういうものです。そしてそうであるからこそ、もう一つ心に留めたいのは、これはただマリアとエリサベトだけに起こった2000年前の話だというわけではないのです。私たちもまた、この神の恵みを共に褒めたたえる交わりの中に今招かれているということを心に留めたいのです。私たちのために地上に来てくださった教会の交わりがすでに始まっている。そしてその交わりに私たちもまた招かれている。この神の恵みに共に預かるように、そこにある慰めに共に預かるように、そしてその恵みのもとに私たちもお互いを喜び、お互いを祝福し合い、またお互いに神様を喜ぶために、ここに招かれているということ、 私たちは今この私たちの心をこの神様を褒めたたえる言葉に開いていきたい。全世界を包むような目の見えないこの教会の交わりの中に私たちも預かっていきたいと思うのです。それがクリスマスに向かって歩む私たちの歩みであり、私たちにとってのクリスマスの備えに他ならないのです。ただそのようにして、共に神様を称える喜びと交わりに招かれていると言いましても、その本当にその交わりに預かり、神様を共に褒めたたえるためにこのマリアが歌った賛歌、その内容にも、残りの時間心を向けておきたいと思います。かと言いましても、もちろん一つ一つの言葉を詳しく学ぶゆとりはありません。大切なところだけ見てみたいと思うんですが、何よりもこの賛歌は神を讃える歌であるということ、しかもただその神様の恵みと栄光の豊かさ、大きさを讃える、そういう 歌であるということを改めて心に刻んでおきたいと思うのです。私たちが神を讃えるというときに、神様というのはただ光り輝く天の御座にいらっしゃるから、そしてそこで何かあって驚くような御業をなさる偉大な力を持っているから神を讃えるということを思いがちかもしれませんけれども、そうではないんですね。いや、マリアはそのような神を、天の彼方にいらっしゃる神を褒めたたえているわけではないのです。むしろ、神の恵みの素晴らしさは、その反対とも言えるところに現れている。そのことを私たちは、やはり覚えたいのです。特に48節を見てみましょう。神をたたえ始める。神を喜び始める。始めたそのマリアは、48節に至って、このように歌っています。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。もちろん主語は主なる神様ですが、主なる神様は身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。細かいことかもしれませんが、やはり注意しておきたいと思うんですが、ここではこう主のはしためにも目を留めてくださったと訳されています。で、このように訳されておりますと、実際には身分も高く力もあり優れた人たちを神様は喜ばれるんだ、そういう人たちをやはり大事にするんだと。だけど、そうでない人たちも、そうでない貧しい者たちも、神様は切り捨てることはしないで、お情けを与えてくださる、そういう心が広い方なんだ、そういう意味に捉えてしまうところがあるのではないかと思いますが、そういう意味ではないんですね。だから主のはしためにもっていう訳し方が本当にいいのかどうか、それは後の方の51節を見ますとよくわかると思うのです。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げる。ここに神様の眼差しがどこに向かっているか、はっきりと示されております。人間の目から見れば尊ばれ、喜ばれるような者たち、重く用いられるような者たちを 神様は引き下ろして主のはしためとも言えるような身分の低いものをこそ心に留めてくださる。そのようなものを用いて神はご自分の新しい御業を始めようとされている。そのことを私たちは今新たにマリアと共に聞きたいのです。ですから、印象的なことにこの場面には男性は出てきておりません。マリアの夫のヨセフもエリサベトの夫である祭司ザカリアもここには出番がないのです。いや、むしろザカリアに至りましてはもう口が聞けない状態にされて引っ込んでいろと言わんばかりにされている始末であります。この当時は、もちろんそれは差別といえば差別なんですが、物事は男性を中心に進んでいくと思われていた社会です。女性は、役に立たない、またはせめて、少なくとも脇役としての役割しか与えられない、そういう中にあって、ここにはむしろ男性は影を潜めており、女性二人だけが名もない、女性二人だけが神を褒めたたえる神の教会の構成員として用いられています。そのように神はむしろ人が、いや自分自身でさえ尊ぼうとはしない、いや尊ばないどころか、こんなものは役に立たない、見るのも嫌だと言って軽蔑してみたり目を背けたりするような、そういうところにこそ、そういうものにこそ目を留めてくださる。そういう人をこそ神様は用いようとされている。そういうところから、そういう低いところから神様は私たちを救うという、私たちを作り変えるという新しい御業を始めて行かれるんです。このように主のはしためにも低いところにもお情けをかけてくれるというのではなくて、低いところにこそ人々が目を背けるような、無に等しいところにこそ目を留めて、そのようなものをこそご自分の御業のために重んじ用いようとされている神の御心を、今日私たちもやはり真剣に受け止めたいと思います。宗教改革で有名なマルチン・ルターという人が、このマリアの賛歌に関して、公開というんでしょうか、一つの解き明かした文章を書いております。でその中、もちろんさまざまな文章が、印象深い言葉がありますけれども、その中でそのルターはこういうことを言っております。神の目は高いところを見ないで低いところのみをご覧になる。でさらに、この世と人間の目は上ばかりを見るが、高いところばかりに、上ばかりを見て高いところにばかり惹かれてゆく。しかし神は低いところにあるもの、悲惨の中にあるものをこそ顧みられる。人間は上ばかりを見、高いところにばかり惹かれてゆく。しかし神様は低いところにあるもの、悲惨の中にあるものをこそ顧みられる。私たちはどうでありましょうか。別にいいとか悪いとか、そういう話ではなくて、やはり祝福を願うときに、神様の恵みを願うときに、私たちは上を見ようとするんです。自分を高くしようとするんです。高いところにこそ神は目を留められる。優秀なところにこそ、優れているところにこそ、神様は恵みを与えてくださると思って、今の 自分を蔑んでみたり、目を背けようとしてみたり、今の自分を生きようとしない。そういうところに私たちは落ち込んでしまうのです。だからこそ私たちは神の恵みを見失ってしまうんです。神様は人も自分も軽蔑するような、目を向けようともしないような低いところにこそ、その眼差しを今も、マリアの時代も、今この時もその眼差しを注いでいらっしゃる。そういうところに私たちも赴いていかなければ、神様の恵みを見出すことはできないし、ましてや神様を褒めたたえるような喜びを、また神様を愛するような喜びを見出すこともできないのです。クリスマスの時期に、改めて心すべき言葉ではないかと思います。かわいそうな人たちのことも忘れないようにしましょう。気の毒な人たちのことも憐れんでやりましょう。そんなところにはクリスマスはありません。むしろそういう高ぶった思いを神は打ち砕かれていく。そのような高いところにある心を神は引き下ろし、低いところにこそ眼差しを向けられる。弱いところにこそ顧みを与えてくださる。いや、ただその目を向けるだけではなくて、実際にご自身の一人子イエス・キリストを与えてくださり、その弱いところに、貧しいところにこそ下ってきてくださる。そこにおいて私たちと一緒に、私たちの弱さを担いながら私たちと一緒に歩んでくださる。私たちもそこにこそ、その神がいらっしゃるところ、神が目を注いでいらっしゃるところ、神様ご自身がいらっしゃったところに目を注ぎ赴いて行きたいと思うのです。そこにおいてこそ見出すことができる神様の御業を、その恵みを一つ一つ見出しながら、神様の御心に触れていくようにしたいのです。そのようにして、マリアと共に、マリアのように、私たちもまた、豊かな交わりの中で、神様を褒めたたえる歩みを始めていきたいと思います。私たちのクリスマスはどこにあるのか。人は高いところばかりを見、高いところに惹かれていく。しかし神は低いところに根を注ぎ、悲惨の中にあるものを顧みてくださる。私たち自身、神が今共にいてくださることを深く覚えながら、このクリスマスの歩みをまた神と共に進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、マリアとエリサベトという名もない女性たち、低いところにある女性たちを通して、あなたはその大いなる御業を、新しい救いをもたらし、私たちを本当の意味で生かしてくださる恵みの御業を始めてくださったこと、そのあなたの不思議な御業と大いなる恵みとに心を新たに向けることができたことを感謝いたします。どうぞ私たちもまたあなたがいらっしゃるところに眼差しを向けることができますよ。あなたを中心とした交わりの中にあって、あなたを褒めたたえることを学ぶことができるよう導いてください。またそのような あなたの御業をこそ、そのようなあなたの恵みをこそ、証ししていく歩みへと導かれていくことができるように、変えてみてください。これらの感謝と願いを、主、イエス・キリストの御名を通してお捧げします。
アーメン。